続きまして、小俣和美先生です。小俣先生は斉藤一人のあっと驚く幸せのコツをはじめ5冊の本を出版されています。そして今幸せ78というラジオ番組のパーソナリティも務めていらっしゃいます。元気いっぱいに活躍中の小俣先生の講演のタイトルは幸せのコツです。小俣先生よろしくお願いいたします。
温かいご声援ありがとうございます。こんにちは、小俣和美です。カンタと二郎の母でございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、ひとりさんからいっぱいいろいろ教えていただいた中でとても簡単なお話を一つさせていただきます。ちょうど出会った20年前にあったエピソードを一つお話しします。よろしくお願いいたします。私の父はですね、戦争を体験しておりますので、まあ、あの時代はみんな結構どこの親たちも厳しかったです。私の父も非常に優しくて厳しい人でした。ほとんどですね、まあ、口から出るのは小言、文句、それから手は殴るためにあるように毎日のように殴られておりました。お前ほどバカなやつを見たことはないとか、常にそれしかなかったので、私はなんか私ほどバカな子はこの世にいないのかな、もうかなりコンプレックスがあって、そんな私が大人になりました。でちょうどあの時代はですね、やはり皆さんもそうだったかもしれません。自分の幸せより周りの人を先に幸せにするんだよって言われてきました。ということは、私は毎日殴られてるし、あ、私の幸せはないんだってちょっと諦めていました。そうしたらですね、斉藤ひとりさんに出会いました。20年前、お弟子さんたちとドライブに車で出かけておりました。その時ですね、なんかちょっと緊急の連絡が入ったんですね。で、あ、どうもこう見てるとなんか問題が起こったみたい、きっと工場でなんか、ミスかなんかあったのかな、で大丈夫ですかって言ったら、ひとりさんは車にお座りになってますのでまずベルトを緩めました。そして普通だったらね、全く本社はしょうがないとか工場はどうのこうのとか、ちょっと愚痴とか文句とか不平とか出ちゃうところ、ひとりさんは、あー幸せだなーっておっしゃったんです。で、私はね、あ、なんかちょっとこの人変とか、ちょっとかなりびっくりしたんです。たまたまかな、今日たまたまこういうことをなんか言っちゃったのかなと思ったら、いつでもそうだったんです。もう本当にどんなことがあってもベルトを緩めて、ああ幸せだなっておっしゃるんです。で、私たちって本当にこう常に何かがないと幸せじゃない。例えばお給料が安いから幸せじゃないのよとか、それからお家がないからとか、私まだ結婚してないから幸せじゃないのよとか、必ず何かや誰かと比べて幸せをいろいろ言うことありますよね。でもひとりさんが教えてくださったのは、今ですよ、自分で幸せって思うこと、そして幸せだと言い続けることが大切だということを私は教えていただきました。私も最初は本当に探さないと言えません。よっぽど美味しいもの食べた時とか、たまーにしか言えなくて、これをまず言おうと、幸せって言うだけでいいんです。それでひとりさんを見習ってやろうということになって、だんだん1個か2個 例えば私今朝目が開きました。5時45分でした。ああ幸せだな、今日名古屋だなって思ってワクワクして新幹線乗りました。富士山が見えたんですね。今日はあいにく雲がかかってましたけど、とても美しい姿を見せてくれました。思わず車中でああ幸せだなって言いました。もちろんベルトを緩めてですよ。隣がびっくりして起きてしまいましたが。で、そんなことをやっているうちに、なんかね、幸せなことが起こった時だけじゃなくても、ひとりさんのようになんか、ついてないなとかトラブルが起こった時でも、もう真っ先にああ幸せだな、こんなのが来ちゃって幸せだなっていう風にだんだんなりました。で、幸せだって言ってることで幸せと本当にだんだん自分が思えるようになり、先ほど言いました、どう考えてもこれが幸せって思えないようなことでも幸せって言い切れるようになりました。で、私も、ひとりさんと一緒にお仕事をさせていただいて、ひとりさんが納税日本一になった時、私もおかげさまで全国で91番というそんな位置につけさせていただくことができました。ありがとうございます。それでずっとずっといつも幸せ幸せって言ってたら、私先々月でしたっけ、名古屋ドームでスマップのコンサートに来たんですね。でキムタクのファンなもんですから、私は勝手に、彼と納税の競争をしておりまして、今のところです、ずっと十何年間、キムちゃんには勝たせていただいております。ありがとうございます。私は今日皆さんに会えて世界一幸せです。本日はありがとうございました。
小俣先生ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。